はようございます。金光教の時間です。シリーズ小川陽子の私の引き出し第2回無言の共感。
皆様おはようございます。作家の小川陽子です。私の引き出しその6、本日は第2回です。昨年サイレントシンガーという小説を書きました。主人公の女性は例えば役場から夕方流れるドボルザークの家路、おもちゃの人形が口ずさむ童謡、テレビコマーシャルの BGM、歌手が練習のために聞くデモテープなどなど、決して名前がクレジットされない歌ばかりを専門に歌う歌手です。有名になりたいなどという気持ちは一切持っていません。その逆です。森を吹き抜ける風のように、人々の心をただ静かに、通り過ぎて行くだけの歌い手でありたいと願っています。主人公は子供の頃アカシアの野辺と呼ばれる特殊なコミュニティで育てられました。そこでは言葉をしゃべることを手放した人々が集まり、自給自足の生活をしています。彼らは言葉が持つ暴力的な力に耐えきれず、現実の社会から遠ざかり、無言の中で互いの気持ちを通じ合わせているのです。ネット社会が発達し、世界中の人たちと一瞬でつながり合える時代になりましたが、私自身、便利さを上回る不穏さを感じています。顔も名前も知らない人間たちに、膨大な数のいいねをもらったとして、果たしてそれが本当に自分と誰かを結ぶことになるのか。認められたい、褒められたいという願いがそれで満たされるのか。また同時に人を貶める言葉も氾濫しています。時に言葉は信じられないほどの残酷な悪意を発揮してしまうのです。だからこそ声高に自分の存在を主張せず、と沈黙に耐える人間を小説に書いてみたくなったのかもしれません。本来人間は他者との共感を求める存在だと思います。霊長類学者の山際寿一先生は、著書「共感革命、社交する人類の進化と未来」の中でこんなことを書いておられます。二足歩行を始めた人類は、踊ったり、さまざまな声を出したりできるようになった。その音楽的な踊りと声によって、身体が共鳴し、共感力が生まれ、やがて言葉を獲得していった。つまり、言葉より前にまず共感があった。本来、言葉は肉声を伴い、対面でやり取りされるものであったというのです。ところが現代では、たとえ相手の体を感じ取らなくても、会話が成立します。手を伸ばしても、体に触れられないからこそ、残酷な言葉を安易に吐くこともできてしまいます。さて、トゲトゲした言葉まみれの世界から、自分が最も遠い場所に身を置けるのは、やはり神様に手を合わせている時です。心の中では、一日の無事のお礼を申し上げたり、心配事のお願いをしたり、お詫びをしたり、声に出さないまでも言葉をお伝えしているのですが、実感としては、深い沈黙の海に包まれているような感覚です。神様ってどんなお声をしているのだろう。ふとそんなことを考えました。金光教の教祖様は、神様のお声を聞かれました。また、教会の先生や信者さんの中にも そういう経験をされた方はいらっしゃいます。しかし、単純に言葉が聞こえるというのとは少し違うのではないかと勝手に私は想像しています。便宜上、人間が作った言葉という道具など通用しないところで神様と人はつながっているはずです。文法や理屈や意味から解放された静かな場所で、神様の存在だけはありありと近くに感じられる。人間同士では味わえない真実の共感がそこにある。信心をしていて本当によかったなぁと思えるのはそういう時です。手を合わせてお祈りしていると、自然と体が熱くなってきます。日常生活の中では忘れられている魂の大事な部分がゆったりと包まれているような感じです。きっとこれが神様のぬくもりなのでしょう。このぬくもりの中では何万人のいいねも見ず知らずの誰かの悪口も関係ありません。神様と自分の間に誰にも邪魔されない強い共感が行き交ってさえいれば、私は安全な場所に守られているのです。と言っても、私は決して褒められた信者ではありません。忙しさを言い訳にして、教会へのお参りもできたりできなかったりです。教祖様はおっしゃっています。目には見えないが、神の中を分けて通っているようなものである。畑で仕事をしていようが、道を歩いていようが、天地金の神の広前は世界中である。小説を書いている間も、自分はやっぱり神様とつながっているのだ。そう信じられるありがたさをかみしめています。本日はこれでおしまいです。また来週よろしくお願いいたします。
無言の共感、出演は小川陽子さんでした。幸せは喜ぶ心に生まれます。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。